FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
バタバタしててね。
はあ、
ほんバタバタしてますか。1週間早いでしょうが。
そうですね、
びっくりするぐらい。鈴木くん、今週なんですかね、トピック。
まあそれやっぱり成人式ではないですかね。
今年はどうだったんですか。あのちょっとやんちゃな感じの人たちっていうのはニュースで見ませんでしたけど。
でもやはり沖縄では逮捕者が出てましたね。
逮捕者、
捕まってました。
あ、そう。
はい。捕まってましたよ。
車で逆走したんだよね。
あと、なんだっけ、ね、パトカーのガラスを叩いて公務執行妨害。
はは。
でしたっけね。はい。ありましたね。
ねえ、はい。でも、例年に比べると。
冷麺
食べたいですね。
うん。比べると、
はい。
比較的。
まあ、そうですかね。
お行儀のいい式だったと。いうことですか。あの、成人式はお二人とも出ました。
出ました。はい。
出てません。
あれ
出てませんか。
私ですね、その年は、千葉県は習志野市に住民票がございましてですね。JR の津田沼の南口にですね、高島屋大英ができて、そこに、あの、いわゆる商業施設と、あの、市の、あの、はい、なんホールみたいなのが一緒になったやつですよ。
なるほどね。
はい、はい。そこでね、式典があったんですよ。
はい。
で、私、寮にいたんですけどね、寮の、あの、学生の同級生はですね、みんな行きましたよ。
ほう。
親からね、スーツを買ってもらってね。
あ、そうなんだ。
うん。で、僕はスーツが、必要性を感じなかったので。
出た。
僕は、買うお金もないし、はい、買ってもらう気もなかったんですよ。
なるほど。
で、従いまして、ご案内状はいただいたんですけど、
はい。
寝ちょりました。そしたら、奴、ら帰ってきて、寮のおじさんが、みんなでじゃあね、記念にね、写真を撮るから玄関の前並べって言って。
なるほど。
で、私寝てたんですけど、トレーナーとジャージで私一人で。
みんなスーツなんで。
みんなスーツ、映ってます、
その写真があるという。
ある。
なるほど。
青春じゃないですか。
そうですね。
青春の1ページね。死刑あ、っていう時期があるね。
なるほどね。
あるある。
うん。
何かこう、ちょっと、こそばゆい感じがするね。成人式は、
成人式に限らずね、ちょっとほっといてほしいなっていうところがあるかもしれないですね。
なんかそういうのに出ちゃうとなんかひよった感じがしてね。
あ、ひよりみ主義ですか。
いいもんなんだけどね、実はね。
なるほど。
今考えると出ときたかったですよ。
そうでしょうが。
でもほら住民票が習志野だったからね。これは徳山でも出れるんですかね、住民票なくても。
いやいやいや。
出れんでしょう。
まあ出られないです、
だ地元だったら、なんか仲間もいるし、
よ
いしょ行ってみるかと思うけど。
う
ん、いや、でもつい行ってんじゃないの、ダメなの
行っていいんですかね。
入れないのか、中には。
なんか引き換え券があるんでしょう。おはがきで来て、ご案内状が。
まあそうでしょうね。
入り口で整理券が配られたりするわけや。整理券とか、入場券か。
それだからそのハガキを見せないと入れないとか、
ね。どうだったかな。
あるいはプレイガイドで前売りするとか。
ああ、いや、前売りはないと思います。
ビリフラでほら、鈴木さんあたりが
先行するんですか。
うん、
成人式、
うん。
意外とソルジャーズでね。
意外とね。
いい席はお早めにみたいな。
そうそう。うん、まあ、それ、式ですか。どうですか、鈴木くんはこう、先輩として、
二
十歳に臨むこと、
はい。いや、臨むことですか。
うん。
いや、どうですかね。まあ、
周り見てどうですかね、二十歳の青年、大人の第一歩、あ、しっかりしとねっていうのを。
両極端でしょ
う。
普通のがあんまりいないっていう感じがする。
ああ、そう。
ああ、妙に大人びて、理屈こね回して、はい、真面目でね、杓子定規な感じの人と、
はい
はい、どうかんたと。
自分のこと振り返っても二十歳っちゃあんた子供やもんね。
そうですね。うん。
若いっていうかなんかまっちょろい考え方やったな。
何にもこの思想哲学はなくさ、つい生きちょったっていう感じかもしれない。
感覚は的にはそうですよ。だからその
何の危機感も抱かず。
でよくそのテレビの番組のインタビューなどで。二十歳の青年たち、ね、女性を捕まえてさ、
はい、
こう、大人の、仲間入りです。
いますね。
ね。で、これからどうしたいですかっていうか、あんまりないんじゃないの？
な
ないよ
正直
困っちゃうよそのね、マイク向けられると、
うん、僕ん時だって言えないもんなそれ分かりませんっていうのが正直のとこだよな
うん、ね、そうです
ましてや今のこの混迷の時代にあってよ
はい、
うん、
ただそういうこう20代ね、二十歳になった人たちに頑張ってもらわないと、う
ん、
これはね大変なことになりますからね、
うん、
まあ
本当ですよ、ね、
一生懸命やっていただきたいと思います、う
ん、未来しかないんですから、うん、彼らは、
う
ん、
最近はい、家電芸人が、
はい、
ああ聞きますね
ブームですね
はい
ねえ、
はい、
家電結構ね詳しいつもりなんです僕もでもでテレビ見てると、ええ、あの人たちめちゃくちゃ詳しいですね
詳しいだからお笑いのほら品川庄司さん、
はい、
品川さんの方かな
品川さんの方ですね
パナソニックの CM も決まったってね、
出てますもんね今ね
そう、
うん、
いいな
でそのテレビでそういうことを言ってたら、決まったんだって、
うん、
いいね、
うん、いいねって
でも我々もさ、ここ2年ぐらいずっとなんか家電は取り上げて言ってきてましょうが、ま
あ、家電
家電というかゲームじゃないですか
ねえあの、オーディオか、
うん、
ゲームか、はい、カメラか、
うん、
そっちですよね
ですよねだからそろそろね、
はい、
ブロチューバーがついてもいいような時期は時期よね、う
ん、それからまあソニーさんあたりから CM 出演の依頼とかね、
う
ん、
そうね
そのぐらいはあるんじゃないですかね、うん、
検討はしますよ
検討はね
うん
うん
まあどうですかその最近の家電事情は
家電ね、うん、もうあれじゃないですか不景気だし、
うん、
その消費マインドの低下、
はあ、
なんか今まではさ、うん、なんかこう毎年こうモデルチェンジして、うん、もうちょっとしたら新しいのが出るけっちゅうてそれを待って、うん、同じぐらいの価格からちょっと上がったようなやつをこう買ったりしてましたけど、
そうしましたね、
今はさそんなものはいらんけ安いので、まあ、基本的なベーシックなやつでいいよ
ベーシックなね。はいはいはい。
要するに、付加価値が、もう、付加価値でなくなってきちゃったですよね。
ねうん、鈴木くんは最近買ったものってあるの家電物。
いや
白物含めて。
いや、ないです、ないです。何も買ってないですよ。
ないでしょうが。
ないですね、はい。
ということは、
うん、
結構そんな感じなんですよ、
うん、
言ってみたら、ね、
白物ってのは日用品じゃないですか、
うん、
日用品は本当にベーシックな機能でいいんですよ、
うん、
とか日本のメーカーは、うん、付加価値をつけて、うんはいはいはい、それで売ってきたわけ
ですよ、そうですね、
それに、うん、惑わされてたのかっていうのはちょっと疑問があるけれども、うんうん、それを良しとしてたんですね僕ら、
はいはいはい、
でももう、
ね、
もう買えないですもんね、うん、基本的なのでいいですよ、
うん、
ただやっぱりその家電物についても技術の向上っていうのはこう日々あって、
うん、
で最近はもうエコ
そうそうそう、ね、エコ
こっちに向いてて、
うんうん、
すごいねどんどん出てきますよ、うん
う
ん、
電気代が何分の1とか
そうそうそう
水の使用量が何分の1とか、
はい、少ないですね、節約型のね、
うん、そういう付加価値は受けるんだろうけれども、
うん、
例えば洗濯機にですよ、
はい
マリオカートがついてますとかね、まあ、そういうのはないですけどそれと同じぐらいにもう見えてきちゃうんじゃないですかこの、
はあ、なるほどね、
うん、
で洗濯機機能で実はこれはねうん、チンもできますみたいなそういうやつ
そうそう
電子レンジ兼用
、うん、だ上の段で、
はい、
運動靴を乾かして下の段のトレーでは餃子がそのままチンっていうね
うん、やだな。
そういう洗濯機。
そういう洗濯機。
あ、洗濯機なら、そういうね。
うんうん、
ビッグドラム、しかも。
いや、スペースはそれはね、少なくなっていいかもしれません
けど。いやいやいやいや、軽々しく
ね。これぐらいじゃないですか。
軽々にね、ここでね、言っちゃいけんのよ。このアイデア全部ね、
実現しません
実用化されるから。
されない、されない、それは大丈夫。
そうよ。
電子レンジと洗濯機は一緒になりませんよ。
あ、そう。
はい、大丈夫です。うん、
ただ、やっぱりそういう家電物とか、白物含めてですけども、こう、やっぱり買うタイミングっていうのはいろいろありますけども、
うん、
結婚なんちゅうのは一つのね、
うん、
きっかけじゃないですか。
白物揃えもんね。
新婚生活を送る。
あなた、うん、出たらしいじゃないですか、結婚式また。
あもう結婚式ブームですからね、今。
今ブーム
今ブームです、今。
鈴木くんが 30?
今30ですね。今年31。
ああ、友達関係ももう。
もうブームですね、今。
そうね。
はい。非常にブームです、今。これでもかっていうより来てます
よ。もうやれま。
ええー、本当にもう。 東京行ったり福岡行ったり。
そうね。で、いろんな式に出て、最近の結婚式事情っていうのは何かあるわけ、
はい、その、なんていうの、
こういうスタイルが今流行りですとかさ。
でも思ったよりシンプルなんでしょうね、今って。
はあ、
昔の人に言わせると、ね、うん、今ですか40、50の方に言わせると、うん、なんか今シンプルだねってよく言われますからね、話を聞くと。
カビになってないという。
うん、2時間ぐらいでスーッと終わっていくみたいな。
2時間でね。
はい。
2時間半。そらに、2時間でいいでしょう、披露宴。
いいですか？
いいですよ。
はは。
いや、長いのは長いからね。
5、6時間やられた方もいらっしゃるみたい
で、もう途中でね、飛行機の時間間に合いそうになくなって、途中で失礼したことがありません。
ああ
。長い
なね。
うん。
これやっぱりお料理とか、
はい、
もろもろが気になるもんですか。女子は言うか、男子はそんな気にせんか。それはね、
我々はですね、こう丸テーブルでこうちょこちょこちょこちょこ持っていきましょうが、あれが苦手な。
前聞きましたそれ。
ね、
足んないって話ですね。
ここ我々のとこだけまっさらなんです、いつも。
そう。
ははは。早く食べちゃって
早いのよ、とにかく
食べるのがね、
うん、
はあ、間に合わないところですね、次が、
うん、もうひょっとすると来賓の最初の挨拶のとこで全部食べちゃってるからね。あとすることなくてさ、びっくりですよ、
うん、
それ早すぎですよ、
うん、
で、いつの間にかシャーベットかなんか置いてあったりすると、あら終わりかよなんてね。
早えなみたいな。
もう
どんだけ食べてるんですかそれ。
なあ、
うん、
どうですか鈴木くんは、はい、結婚に対してこうし、もう近々したいなとか。
いや、特にはないですね。
だってね、昔僕らが20代後半から30ぐらい、結婚にはね800万ぐらいかかるって言われたんだよ。
へえ、そう。
なんかのどっかのほら、
なんかどっかの、はい、
民間の
共済会社ですか、
の試算によると、
ああ、はいはい、
それは全部含むんだろうけどね。
何全部含むって何？
結婚式、それから
新婚旅行、新婚旅行、
新居、
新居、
さっきの家電とか揃えたりとか、新居
引っ越しとか、
は
あ、そりゃやれもできま、
800なんかかけなくたってね、できますよ結婚なんて、
うん、
できますか、
うん、
かかるよ、でも貯めといた方がいいよ、
かかるでしょうね、
なんだかんだで、
まあでもやっぱ30越してから周りに結婚はとか、
うん、
年賀状に結婚はとか、うん、書かれることが多くなりましたね。
ああ、そう。
言われることも、書かれることも多くなりましたね。
あ
とも早くほら、回収しないとね、出費ばっかりじゃないですか。
出費ばっかりですからね。
そのうち言われなくなるよ。
あ、そうなもんですかね、うん。
楽になってくるね。
うん、スーッとね、
楽なんですか、それは。
で、逆にね、
逆に、はい。
気を使われ始めると嫌だね。
はあ、
言うちゃいけんちゃ、
うん。
あの人の前で結婚の話言うちゃいけんちゃうねっていうやつね。
それはタブー。
なるほどね。
この人には何かあるんじゃないかしらとかね。ないっちゅうに、ね。
そうなってくるんですか。
ないっちゅうに。
はーはーはー、
う
ん、なるほど。
何か欠陥があるんじゃないかって。ないっちゅう。
はーはー、
いや、それは自覚症状がないだけかもしれないしね。
周りから見たら分かんないですか、それ。
ああ、ねえっていうね。
それは、性格的なこととかさ、人間の至らなさとかね、収入とかはそれは欠陥があるかもしれませんけど。
手に下りますね。
いや、その3つですよ、大体。その3つで 100% でしょ、大体。
ああ、そうか。
あとの数パーセントがその他っていう。
その他のね、うん、そっち系の話か、うん。
どちらとも言えない
から。その他は何があるんですか、じゃあ。
え？
それも3つ以外に。
その他は女性に興味がないとかさ。
なるほどね、うん。自分の問題ね。それね、本当にね。
俺ほど興味がある人いませんよ。
ああ、なるほど。そんなのアピールはいいですから
ね、うん。まあいいですけどね。はい、まあそういうことで、まあ、結婚もどうですか、不況に入っていくから。ブライダル産業も今大変っちゃ大変なのかね。
まあ、地味婚になるんですかね、やっぱりね。うん、
いやでもなあまり不況不況言いたくないんですよ。
はい。
で、今日の本題は、夢のある話です。
ほうほうほう。
すごいですよ。
はい。今回の本題はですね、宇宙新時代の到来か。学生や中小企業が開発した人工衛星6個が1月21日、国の衛星いぶきに相乗りしまして、H2A ロケットで宇宙へ飛び立つという話です。
ご存知でしたか？
はあ、H2 ロケット宇宙へ。
知りませんね。
でも宇宙新時代じゃないですか、これ、やっぱり。
うん、これ21日ですから、来週ですよ。
はい。
で、すごいのはね、これ僕、
この衛星は、6つの衛星は、それぞれ何を担って打ち上げられるんですか？
うん？まあ、それぞれ、やっぱり個別の役割があるわけですよね。
いや、だから、それは何ですか？
それを聞いてるよね。
それを聞いてるんですよ。
それをね、ええ。うん、それを聞いてるよ、ええ。で、 これはね、まず一個ずつ整理しましょうか、じゃあね。で、すごいのはね、学生の衛星があったりね、
はい、
あの、町工場ね、
うん、
おじさんたちが作った。
東大阪ね。
はい、
そうです。頑張ってるよね。
うん、
衛星があったりするんですね、
うん。
で、その東大阪から言いますとね、名前が、
はい、
毎度1号。
毎度1号。
すごいね。
そうそう。
で、こいつはですね、雷から出る電波を観測し、
うん、
雷予報実現に向けたデータを集める。
夢が広がりますね。
去年あたりはもうものすごい雷がいっぱい発生したじゃないですか。
そうね、ああ、そうそうそう。
ね。
うん。だからこれ実用化されると、例えば、ゴルフ場とかね。
うん。雷警報発令で。
雷警報出ました。うん、6番ホールの、でプレーの皆様方危険です。
そんなピンポイントで出るんですか。そんな、
そりゃそうよ。
そんなピンポイントで出るんですか。
7番グリーンの鈴木様、7番グリーンの鈴木様、
そこまで予報は出るんですか。すごいじゃないですか。それでも、
そりゃピンポイントで出さんと意味ないや
いやいや、そこまで高精度じゃないと思いますよ。
今日雷が起こる確率
50% ぐらいからですよ絶対。
だったら起こるか起こらんか、
わ、はい、からんやろみたいなところから、う
ん、どっちにしろ起こるか起こらんかしかないんだもんね、うん、
そう確かに、ね、二択ですもんね、
うん、
それはええんよっちゅう話だから、はい、結構ピンポイント
も、
ね、
いつも 50% ですから、
うん、あーはーはー、
そうそう言うてみたらね、うん、だからまあでも目の付けどころはすごいよね。やっぱりそういう情報が欲しい業種の皆さんもいらっしゃるでしょうからね、うんうん、これはぜひ打ち上げ成功してね、
はい、
軌道に乗るような、まあ中小企業ね、いわゆる町工場の技術を集めた衛星ですから、
うん、
これ絶対成功してほしいじゃないですか。
すごいですよこれ、はい、いやここに、ね、この東大阪の、あの組合に入ってる企業は、
うん、
相当な企業なんですよ、
はあ、
町工場だけども、
ね、うん、技術がね、
うん、
世界的な有名なね、そうそう、
あのラジコンとか、うん、あの遠隔制御の会社もこれここに入ってるし、
はい、
ラジコンって言ったらなんかおもちゃみたいな思えるかもしれませんが
ね
え、
相当な技術ということですね。
そうです、う
ん、はい、で、あと学生ね、
うん、
はい、東北大学の衛星、
うん、
スプライト観測衛星ね、だからあの宇宙で炭酸飲料
言うと思った違います、そのスプライトじゃないですって。
もう突っ込み方としてさ、
いやいやいや、
多分違うと思うよそれ。
いやいや、
あの言うと思ったっていうのは違うと思うよ。
突っ込むのない、突っ込む気すら起こらないですよこれ絶対。
スプライトっての最近見ませんよでも
、見ませんけどね。
いや噛んであるよ。
ある、
あるよ。
嘘、あるさ
スプライトは日本コカですよね。
はい、コカコーラだと思います。
そうですかね。
でコーラとファンタと、はいはい、
うん、
スプライトある？
あるあるある。コンビニ売ってます。あの、缶を僕はよく買います。
ああ、そうですか。これが
ね、たまに飲むね、スプライトがね、ブリュマイね。ああいう炭酸がね、いい時があるんよ。炭酸が一番いいんよ。
いやいや、別にスプライトじゃなくてもいいんじゃないですか。
ん？
それスプライトじゃなくてもいいんじゃないですか。
いやいや、昔からね、三ツ矢サイダーね、スプライト。それからなんだっけ、もう一個。
何
ですか。
これこの中でもね、スプライトはね辛口の部類ですよ。
終わっちゃったんですか。
うん、
もう一個気になるじゃないですか。それ
気になるな、なんだっけ。
何ですかそれ。
朝日ビール、朝日ビール
。って
日本の三大
透明なサイダーですね。
透明系の、
ね、三ツ矢サイダーでしょ、
うん、それは有名。
これは今朝日ビールです
け
ど、
うん、
でコカの、うん、スプライト。
スプライト。
あるとしたら、うん、ペプシー系かね。
白、あとは白が何があるかな。白っていうか透明よね。透明
系。三ツ矢サイダー。キリンレモン。
あ、そうそうそう、
キリンレモン。
はいはいはい、なるほど。
忘れちゃいけん、キリンレモン。
その三つの中でスプライトがダントツなんですか。
いやいや、それはね、
いやいや、
辛口です、一番。
うん、ああ、うん、辛口好みの人ではスプライトってことか。ああ、なるほどね。
うん、
はあ、
そうそうそう。
そういうことですか。
ドライです、ドライ、う
ん。はい。
で、スプライト観測衛星ね。で、こいつはね、高層大気圏で起こる発光現象の観測に挑んだ。
ああ、なるほど。
あの、スプライト。
はい。
スプライトってどういう意味なんですか？
え？スプライト。
これ高層大気圏で起こる発光現象がスプライトって言うんじゃないですか？
そういうことだろうな。
多分。
スプライト観測衛星というぐらいだからな。いやいや、これはね、炭酸のですねって言ったら笑うよな。
はい。うん。じゃないですかね。
で、何？高層大気圏で起こる発光現象。の観測って
に挑むと、
うん、
世界のトップサイエンスの成果なんでしょ。
そうな
ん。海外でも観測が実現していないということですから、
世界のトップサイエンスのせいかね。
はあ、言うことはやっぱ違いますね。
これのね、東北大学のすごいところはね、はい、その観測のカメラがあるでしょ。
ほう。
で、これを、はい、一般に企業にお願いしたりなんかすると、数千万円かかるんだってね。
はあ、やっぱりね。
そこを、自分たちの手と中小企業の皆さんの協力を得て、
はい、
数十万円で共同開発したという。すごいコスト削減というか。
100分の1ぐらいになってるってことですか。
はあ、自分らで作ったらこんなにできるじゃんっていうところにチャレンジした。はあ、チャレンジせんやいけんやっちゅうやつね。
いかにその数千万円とか高いかっていうことでしょう。
ですよね。
逆にね、
いろんな。なんぼ儲けちゃうんちゅう話でしょ。
乗っかって乗っかってね。
うん、はあ、
まあまあ世の中っちゃ大体そんなもんですからね。
世の中、ね。
乗っかって乗っかって、乗っけないことにはね。
なるほど。
何もならんから。
乗っけて乗っけて抜いて抜いてね。
そうそうそう、
はあ。
それで成り立ってるから。でもそれは違いすぎるよね、数千
万。違いすぎるよ。もうね、そんな付加価値はね、もういらないんですよ。
ね。
ベーシックなやつでいいんだから。
で、このね、東北大学のその観測データが出始めるのが、はい、まあ、打ち上げが、ちゃんと成功してですね、その後、2月から3月頃ということで。うん、
来月か、再来月じゃないですか。
すごい、
ね。これは何、高層体系の常に発光現象って起きてんの？
うん、まあ。起きてるんでしょう。
まあ、観測
というかむしろここでは起きていることにしましょう。
もう起きてるんでしょうね。
観測するんだから。
うん、
でそれが起こると何がどうなるのかね。
うん。まあ世界のトップサイエンスの成果ですから。
まあ、まあ、まあ。
その辺もまたね、はい、教えていただきたいな。
は
い、
まあ、辛口ですよね。
辛口ですね。
スプライトね、はい。うん。それからね、世界最年少、
うん、
で、のグループが作ったやつがありますね。
うん、
都立産業技術高等専門学校。
おお、青少年。
KKS1。
ほう。
ね。
KKS1。
うん。すごいちっちゃいよ、これ。一辺15センチと6個中でき、最小って。今回6個打ち上がりますけどね、
衛星が
ね。
一辺15センチ
?15 センチ。
え
うん。
ほう。
で、まあ、四角の箱型なんだろうね。
それで
15センチ。何するんこれ。
それが宇宙に放たれるわけですよね。
はい、宇宙。まあ、H2A に乗っかってね、うん。ガーンと放たれてると。
でそっからなんかこう、送ってくるわけだ。うん、
送ってくる。で、これが、ね。
すごいじゃないですか。
何を送ってくるの、
ね、?15 センチ。
うん。で、これ実はこのグループは同好会なんですって。で、作業を、授業が終わった後に。
うん、あ、放課後にですか。
放課後に作っちゃう。
はぁ。
衛星をよ。
ほう。それが宇宙にこう放たれるわけですよね。
作った後はね、
すごいね、
ちゃんと掃除、片付けして帰る。衛生的なんだよな。でね。
うちゃない、うちゃ。
でね。
はい、
すごいよ。何を調べるんだろう、これは。そこまで書いてないな、これ。
まあ、あげるっていうことにでも一つね。
いや、でも、そんなものができるのかね、放課後だけで。衛生っちゃすごいよね。
まあ、乗っけてもらうっていうことになるじゃないですか。
でも乗っけてもらえばいいわけでしょ
う。
あとは太陽電池のパネルを前面に張り込んで、電源をそこから供給しながら、トランスミッターでジャパンに向けて飛ばしていけばいいわけですよね、電波を。でそれを受けて、この内地では、それを解析すると、で何を送ってくるかっていうのが大変なのか。
なんですかね。
そうね。受けもあるでしょ、
うん、それはそうですよね。
受けはあれか。宇宙なんとかセンターでいいわけか。
なんとかセンター。宇宙航空開発機構とかですか。
ああ。
はいはいはい。
でも、追送りはええちもんじゃないでしょ。
まあね、そりゃもういらんちゃって話もありますもんね、うん。
大変だね、やっぱり放課後だけじゃ。
そりゃできんですよ、うん。
相当な頭脳ですよ、やっぱり。
そうですね。
うん。
それから手先もね、器用じゃないと。
なんで？
いやいや、ハンダ付けとかありましょう。
ああ、ハンダね。
ハンダ使わないのこれ。
いや、宇宙で。
そんなもんなんですか、
うん、
ハンダ付け
使うだろ。
そうなの。
いや、ハンダがね、宇宙空間で耐えられるかっていうことだってね、試験をしなくちゃいけないわけじゃないですか。
そうですよ。
それは分からんけどね。じゃあ聞く、が、どうやって配線もつけるわけ、
うん、ハンダ付け、いや、もうなんかことあるじゃないですか。
え
プリント基板じゃないの、やっぱり。
プリント基板、
うん、
プリント基板じゃどういう、
プリント基板、
こういう
ほら緑色の、はい、プラスチックの基板があって
あるね、ある
銅でこうやってエッチングしてこう線が引いちゃうやつ、
引いちゃう引いちゃう、
あれにこうはめていくんです。それで、あ、ハンダか。
ハンダでしょ。
その裏はハンダ千年剣は。
ハンダなんですか。
つながらんやろ。
いや、でも、もう、こう、キューッとこのぐらいの、に集積されるんですよ。そういったものが。
このぐらいのって言ったらわかりませんが、爪先ぐらいね。
そうそうそう。
指先。の
ちびっちゃーいチップに。
ね、チップに
ね。ばーっと。
すごいじゃないですか、この15歳から22歳はじゃ
あ。そんな集積、そんだけ集積されるんだったら、うんうん、いっぺん15センチの箱もいらんよ。
いやいや、それは電源供給するためにはね、そのぐらい面積がないと、うん、十分に働く、電源が、受けられないわけですよ。う
ん、ああ、なるほどね。
やっぱ太陽光発、太陽光発電じゃない、太陽光で、発電しようと思えば、
うんうん、
やっぱり光を受ける面積にやっぱり大きくないとダメですから。
はあ、うん、そうなんだ、
私もこの分野長く関わってますけど
なるほどね、
うんうん、そういうもんですよ、
は
い、
ご苦労もいろいろあるんでしょうね、やっぱりね。
それはね、まあ、簡単に申し上げる問題ではないですけども、うん、それはありますよ、うん、
一番苦労するのはその最終的なハンダ部分でしょ。
そこなんですかいや、そこじゃないと思います。だ、一番の苦労は
これ、どうやってつける、わからんね。
これはもう都立産業技術高等専門学校にから取材する
ね。ハンダってなんでできてんだっけ。
え、
亜鉛と鈴だっけ。
あ、かな、うん、
ああ、成分ですか、
うんうん、そうそうそう、うん
ですね、
じゃないですか、
うん、
違ってたら書き込んどいてください。お前らそれ違うぞっていうやつ、
うん、文系ですから我々、うん、
書いててください、はい、基本的に、
はい、
はい、
うん、で東大がね作るやつ、
はい、
これすごいんでしょ、やっぱり、
ね、すごい。瞳っていう名前、
瞳、うん、
衛星の名前がね瞳、
はい、
ね、これは望遠カメラで地球を撮影するという。
だから瞳っていうの、
うん、か、まあ、そうなんでしょうね。
カメラのレンズが目になぞらえてるんでね、洒落とね。
なるほど。
いや、ちょっと安易だな。
あ、そうですか。
でもこれ地球の撮影っていうのは結構今までもあるもんね。
いや、でもレンズがおよそ50センチ飛び出す望遠カメラってのはすごくないですか、これ。
ん
?50 センチ飛び出す望遠カメラって。
50センチの望遠でしょ、
うん、50センチ飛び出すんですよ、カメラが。
50センチ、このぐらいあるの、このぐらいレンズがビョーンって飛び出るわけ
か、もしくはカメラ自体がだから50センチ飛び出てて、そこからさらに望遠が出るのか分かりませんけど。
レンズが飛び出るんじゃなくて、カメラ本体が後ろに下がるっていうのもあるよね。
あ、ありますね。50
センチ。
カメラ自体がね。
それ
なるほどね。
軸をどこにするかって、それ一緒ですよ、それ。
それはどこに言う、逆にね。
逆は、まさに逆にですよ、それ。
逆に、
はい、逆に、はい。
そうね。
はい。
でもまあ、こういう事業があるわけですよ。うん、ね。宇宙へ衛星を上げるというのね。これすごいと思いませんか、うん、で、いずれもですね、2006年に宇宙機構が呼びかけた公募で選ばれた企画です、これ。
うん、
ね、で
制作と、出せばよかったな、我々も。
制作と性能試験の費用はそれぞれ自己負担なんですよ。はい、でも、打ち上げる肥料は無料です。
肥料が、
無料。費用がね。
費用がね。
うん、
はあ。
それが高いもんね。
だから H2A に乗っけてあげますよっていう。
無料でね。
それは無料です。
ああ、鈴木さん、あんた乗っかりゃよかったよ。無料だったよ。
H2A に。
衛星じゃないですか。だ
ね、この間ほら、2兆円あったら宇宙飛行行くって、これタダで乗っけてくれるっていうのは。
こっちの方が良かったと思う、
ね。あんた乗っときゃよかったよ。
なるほどね。
なんかちょっと鈴木くん、ボディペインティングなんかしてさ。
そうそう、これが50センチ飛び出ますからか。
死んじゃいますよ、
衛星っぽくして、衛星鈴木かなんか。
いや。何見るんですか、それ。
いや、宇宙で何か。
送ってくりゃいいから、こっちに。
とりあえず。
で、宇宙から地球のバーって見て、それぞれの会社の人間関係を観察します
の、いいじゃない。
そこまで見えないじゃないですか。
あそことあそこの派閥がこうなってますっていう、そういうデータを逐一宇宙から送ります。
いやいや、宇宙に飛ばない方がよくわかると思いますよ、それ。
もう風を読むね。
風をね、
宇宙には風ないけどな。
ないと思いますけどね。
すごいな、でも。
だから日本もね、
はい、
やっぱりこの宇宙産業っていうのは、とかくそのアメリカや、
うん、
旧ソビエトなんかにね、
はい、
遅れてたりなんかして。ね、20年、30年遅れてるなんて、よく言われますけども、
うん、
まあ、これからですよ、
うん。
ね、やっぱりこういう斬新というか、ユニークな発想で、一般から公募してさ、
うん、
やっていくっていうのはね、これ、活性化されますよね。
この間も言いましたけども、うん、いや、こういったことは大切だと思うんですよ。うん、
はい、
思うんですけども、我々の日常に、早くね、フィードバックすべき。
そうね。
こういうもの。
うん
うん、
でそれが、付加価値ですよ、今後の、
うん。
だから、スプライト観測のね、結果なんていうのは早く知りたいね。はい、
そうそう。
そうですね。
スプライトですから。
スプライトだから。
はい、
これが炭酸がいいんよ、一番。
はい、
そうね、
うん。
一番いい。
よろしいですか。一番いいところで、うん、はい。では次回のなるほどジャパンは1月16日金曜日配信です。
あのね、16日今日なんですよ。
あ、そうだ、
そうね、ごめんごめん。
これ23日ですね、
うん、次です。
はい、はい、次回は1月23日金曜日の配信です。それまでさよなら、さよなら、さよなら。 FM1